ともみとともに、ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストさんはですね、いろいろやられているんですが、亡くなった方の遺品を整理したり仕分けをやられているという HYS の代表林清隆さん、そして事件現場特殊清掃担当の林康則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私も林なのでトリプル林ですけど、ご兄弟とかご親戚ってわけではないんですよね、お二人は。
そうではないです、
はい、
たまたまです、
ね、たまたま林さん、はいはい、今お話ししてくださったのが林康則さんです。じゃあちょっと代表の清隆さんの声も聞いていただきましょうか。
もともと林さんとの出会いは4年前、私がインターネットで調べた時に、家もご近所で、苗字も一緒ということで、私が連絡して会うことになりまして、そこから取引して、一緒に仕事をやるっていう流れになって、今では、名古屋の父のようにいい付き合いさせていただいてます。
なるほど。じゃあちょっと順番に伺っていくんですが、亡くなった方の遺品を整理そして仕分けをするというと、具体的にどんな方から依頼があるんですか？
主には、葬儀屋さんとかですね、不動産管理会社さん、
はい、
あと弁護士さん、
はい、
司法書士さん、あと警察の方、
はい、
と、ホームページの問い合わせの方、さまざまいろんなところからご依頼は受けます。
遺品の整理って家族がやるでしょうっていうふうに思うんですけど、意外に家族はできない状況にあるって方も多いんですね。
そうですね、個人様と疎遠になった方とか、遠方にお住まいの方だと、数日中に帰らなきゃいけないとかですね、いろんなケースがありますけど、遺族が自分でやられて、やれない分野はここだけやってっていう依頼もあります。
他にどんなことをされてるんですか？
そうですね、特に私の場合は特殊清掃に特化している部門になるんですが、やはり身内であるからこそなおさら辛くてできないという部分をですね、いち早くお部屋が通常よりもちょっと汚れてしまった状態が多いものですから、遺族のためには一日も早く元の生活に戻っていただけるように、また賃貸物件の場合が非常に多いんですから、その場合は大家さんにとっても早く原状回復をして、次の方の入居を迎えられるような状態を早くできるようにというふうに心がけております。
康則さんのこの肩書きというのは、事件現場特殊清掃担当っていう、かなりこの事件現場って聞くと、やっぱりね、良くない。
そうですね、今まで本当に殺人から自殺、そういった様々な現場を数百件見てきました。その中でやはり残されたお荷物からいろんな生き様が見られるわけなんですけども、起こってしまったことに対して、一日も早く処理ができたり、何もなかった状態にしていくというのが使命だと思ってやってます。
本社が明徳にあって、で千葉でもお仕事をされてるんですよね。
そうです、
これはまた千葉って
ですね、以前勤めてた会社、3年前に勤めてた会社が、千葉に支店を持つということ で、でその時に一緒に私が任された会社も出るようになりまして、でご縁があって、警察、千葉県警さんとかですね、葬儀屋さん、あと不動産屋さんと、親しい関係になりまして、そこからのご依頼ということで、今も千葉浦安市に支店を出させていただいてます。
警察からも連絡が入るんですね。
はい、
じゃあ千葉と、明徳ということですので、愛知県になるんですか、範囲は。
そうですね、基本的には愛知県全域なんですけれども、三重県岐阜県の方も対応はさせていただいています。
なんか私 そりゃそうだなとは思ったんですが、こういう仕事があることをこう知らなかったので、お友達でこう生前整理 の、ね、あのお仕事をされている人は知ってたんですが、こう遺品を整理ですよね。でもそれが何だろう、人によってはこう全部捨てちゃってって方もいれば、ね、捨てないでって方もいると思うんですけど、どんなふうにこう分けていくんですか。
やっぱり、まあ、個人様の、まあ、生前生活してた部屋のお荷物なんで、全てが、まあ、ゴミっていう風じゃなくて、あくまでもご遺品であり、まあ、遺族のためにも、まあ、生前亡くなられた方の大切な思い出の品をしっかり仕分けして、その中で、まあ、写真であったりアルバムであったり手紙であったり、そういうのを、まあ、最後引き渡すときにですね、遺族の方にお渡ししてるんですね。やっぱりそれっていうのは、まあ、僕たちも思いを持って仕事をしてますし、まあ、生前、まあ、おばあちゃんこういう風だったな、おじいちゃんこういう風だったなって、やっぱり振り返ってみて、あの時楽しかったなっていう風な風に思っていただいて、ありがとうっていう声も結構いただいてるんで、まあ、そういったところでは、まあ、しっかり仕分けをして、やっぱ思い出の品をしっかりお渡しするっていう思いで。
でもなんか生き様というのがこう見えてきますよね。
そうですね。そのお部屋の中を片付けてますと、その方が、どのような生活をしてきたかっていうのがほとんどその分かるような資料がやっぱり残ってるんですね。何十年も前にいただいた表彰状とか、そういったのをすぐ枕元に置いて見えたりとか、そういったのを頼りに生きてみえたなっていうのはすごい感じることが、その現場現場でありますね。
なんかこうね、人の人生を垣間見るというか、やっぱりもうこの仕事、この現場に行った時はもうその方っていうのは亡くなっているので、依頼者っていうのは別の方になるとは思うんですが、でも思いを寄せるっていう部分はありますよね。
そうですね。ですので、発見されたご遺品の中でも、これはご遺族に言うべきか言わない方が幸せな場合か、はい、それを見極めてケースバイケースで言ったり言わなかったりしております。
そうね、はい、奥さんから依頼あって、他の若女の人と、ね、その亡くなった方が腕組んでたりとか、
それに近いようなことがいっぱいでもありますので、必要なことは言わないようにしています。
なるほどね、はい、何でもかんでもこう渡すっていうんではなくて、そう思うとなんかすごくこう深い仕事ですね。じゃあ、手順としては、まあ、まず依頼してくださる方がいますよね。そうするといつ行きますっていう、こう打ち合わせになるんですか。
そうですね、まず特に私の担当している特殊清掃部分では、お部屋が汚れてしまってますので、ご遺族の方がご自身で遺品整理をしたいと言っても、とても入れる状況ではないので、まずその部分の除菌消臭から始めて、見た感じでも通常の状態にしておいて、それで必要に応じてご遺族たちで遺品整理に入っていただくという流れです。それで、全ても残されたものは、処分していいですよという状態になったときに、我々の遺品整理が入ります。ただその中で後で出てきたものも、全てその闇雲にしていいよと言われたんだけども、全て手紙とか、紙1枚ずつチェックしながら、これをやっぱりお返しするべきだというものを分けながら整理しております。
はい、でも遺族の方が全くいない場合っていうのもあるんですよね。
あります。その場合はやはり賃貸物件でしたら大家さんからの依頼ということになります。
はい、
その中でもただ一応、まあ、金品とか商品券とか出てきました場合がありますので、その場合一応大家さんにお返しして、あとは大家さん の、 判断になります。
なんかこう高齢者の方だとね、タンス預金じゃないですけど、はい、現金をもう家でこうたくさん持ってるって方とかもありますよね、やっぱりね。
過去にはありました ね、
はい、であと例えば入所、例えば老人ホームですとか、そういう場合はないんですか。
そういったケースでお部屋を片付けるケースもあります。
はあ、あります。はい、じゃあもう本当にいろんなケースがあるっていうことですね。どうしてまたこういう仕事を選ばれたんですか。
まあ、私はもともと20代前半の時には、建築とか測量の仕事やってたんですけれども、まあちょっとご縁があって知り合いの社長さんに、まあ、こういった仕事を、まあ、これから高齢者が増える中、うん、まあまだやってる人も少ないしやっぱり少しでも、まあ、人の手助けになるようにやってみないかっていうことで最初はちょっと不安もあったんですけれども、まあ、その中でまあやりだしてちょうどまあ5年になったんですけれども、まあ、今ではやっぱり一人でも多くのお客さんを、うん、笑顔満足を提供したいと思ってやっております。
はい、初めじゃ聞いた時は、まあ、こういう仕事は少ないからって聞いたけど見たこともなく聞いたこともなくという。
そうですね、もう当時はまあ引っ越し屋さんが、まあこの延長線上でやってるっていうぐらいで、まだ遺品仕分け整理っていう言葉自体もあまり聞いたことなかったんで、
はい、そして安則さんの方は、はい、
そうですね、私はもう30年近くリフォームの仕事をやっておりました、はい、その中でやはり以前はそのアパートの一室で亡くなられても、うん、ノウハウが日本全体になかったもんですから、もう何しろ解体してしまって、全部やり直しをすると内装全体ですね、はい、そうしますと大家さんの負担も非常に金額的にも大きいですし、はい、工期もかかってしまうということで私がやっている技術というのは、薬品メーカーと共に開発した、除菌消臭薬品がありますので、はい、それをもとに、無駄なお金をかけずして現状回復を行うというのが一番のメリットだと思います。
はい、ということは、まあ、家で亡くなってずっと発見されなかったりとか自死ですよね、はい、といった場合にということですね。
そうです、はい、
はい、いやなんかこうすごい仕事だなと思うんですが、まあ、でもやっていて何だろう、信念とかありますよね。
そうですね、やっぱり自分も3年前に父が亡くなって、で、まあ、人間人生生きてて、まあ、必ず直面するのは父と母との別れ、うん、そういった中で、まあ、心に大きな穴が開いた時に、うん、まあ、僕たちがですねご遺族からご依頼いただいた時にやっぱり個人様と、まあ、ご遺族の方の笑顔の架け橋になれるように、うん、やっぱり林さんに頼んでよかったな、本当によかったよって、そういう一つ一つの声が励みになって、うん、やっぱり、まあ、遺族と個人の思いを持って、うん、お客さんに接しているようにはしてます、
ね、はい、ということはお父さんが亡くなられて気持ち的にはどう、かなり変わられたんですか。
まあ、休止だったんで、やっぱり信じられない気持ちとかもう落胆もしました。うん、でその中で、まあ、例えば自分が父の部屋を整理してもらうときに、まあ、こういう業者だったらいいな、ああいう業者だったらいいなっていうふうにすごく僕は思いまして、やっぱり他人さんに依頼をするわけなんで、やっぱ他人の人が、まあ、まあ、自分の家に上がった中で整理し作業する中でやっぱり思いを持ってやらないと、やっぱりご遺族の方っていうのはやっぱり受け入れてくれないと思うんですね。
そうですよね、なかなかもうまだ悲しんでる時に全然知らない人にこう家に、ね、入ってもらって、こうあこれいるあれいらないっていう、なんかこうそこに思いがないと、
そうです
ね、なかなか頼めないですもんね。
そうですね、
はい、安則さんの方は。
そうですね、まあ、我々業務としてはやることはもう手慣れてるんですが、その遺族にとってはもう初めてのことなので、まあ、いわゆる心のケアが肝心ですね。我々が第一歩を受けて駆けつけた時に、もう私が来れば安心ですよということを言ってあげると本当に心和んで、うん、あとはもう大家さんに対してはちゃんと片付けから現状回復までできますので安心してくださいねっていう心のケアが大事だと思います。
大家さんの方ももう取り乱してる感じですよね。
もう方もありますのでね、はい、その辺を、まあ、どちらに対しても安心してくださいということを心がけております。はい、
で今ってやっぱり高齢者も増えてきていて、でなかなかこう一緒には住めないわっていう感じで離れている親族の方とか、はい、ご家族も多いですよね、一人暮らしだったり、
はい、ですので非常にこの先確率的には増えていくんですね。その人間やっぱり誰しも最後は 賃貸であろうと持ち家だろうと一人になるっていうケースですので、まあ、一日も早く発見できるように連絡をどのように取るかとか、そういったことを考えるようにしてます。
それはやっぱりじゃあ家族が遠方で、また例えばこう千葉に依頼にあいたか依頼があった方の親族が愛知だったとか、そういう場合も多いんですか？
そちらの方が逆に多いですね。遠方に見える方の方が多いですね、
は
い、
でそうするとご親族の方あんまり何回もねずっと泊まってるわけにもいかないので、
ですので最初立ち会われて、まあ、見積もりをさせていただいて、で最後完了まで立ち会われるっていうケースが逆に少ないです。ご遺族の方はですね、あとはもう管理会社さん等に確認いただいて、問題ないように行いますというふうで、ご遺族には、まあ、帰っていただくパターンが多いですね。
じゃ荷物を送ったりする場合も
します。はい。
それってでも部屋の大きさとかまあ様々ですよね。だから一部屋だったら早いとは思うんですが、はい、もう広いお屋敷で一人っていう場合もありますか？
はい、今までにはそうですね、一戸建てのお宅もありましたので、その場合やっぱり1日2日では無理ですので、1週間ぐらいかかったりとかするケースもあります。
これってやっぱりなんだろう、そのさっき見積もりってお話ですけど、荷物の量なんですか？
そうです、基本的にはその傘というか量ですね、
はい、じゃあ、例えばすごく荷物があってすごく散らかってる場合と、すごく整頓されてる場合だったら、金額的には
そうですね、整頓とかは特にないですけど、やっぱり荷物の量、トラック何社ぐらいになるとか、そういった量によっては金額は違います。はい、
なんかよくね、私も家がすごい散らかっている時に自分に何かあったらどうなるんだろうっていうふうにね人がこう聞いた時にと思いながら、なかなか片付けるのって苦手だったりするんですけど、まあでもいろいろですよね、それもね。
そうです、はい
はい、人によっては私もどっちかというと物が捨てれないタイプなんですけど、ずっと物を、ね、丁寧に取ってある方もいらっしゃればね、本当にあまり物のもないお宅もありますからね、はい、でもやはり高齢の方が多いんですか？亡くなった方っていうのは、
お部屋の中で、まあ、ちょっと不幸にも病気で倒れられたとか、そういった方は一般的には高齢が多いですね、はい、ただ、まあ、私のやってる事件性とか特集の方は一概に年齢が高いと限らないです。
お子さんだったり、
今までそうですね、子供さんは経験ないです。はい、
ちょっとほっとしました。
20代30代はもう結構ありますが、
そうなんだ。なんかすごいいろんな人生をね経験されるなというふうに思いましたが、後半にもまたこれからねやっていきたいこととか、逆にやっていてよかったとか辛かったこととかもあるかと思いますので、そんなお話を後半にもお伺いしたいと思います。はい、ちょっと私のなんか知らない世界で、とてもで、大変なお仕事だなというふうに感じております。ともみとともに、今日のゲストは亡くなった方の遺品整理仕分けを専門にやってらっしゃいます HYS 代表の林清隆さん、そして事件現場特殊清掃担当の林康則さんをお招きしています。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは亡くなった方の遺品整理仕分けを専門にやられている HYS 代表の林清隆さん、そして事件現場特殊清掃担当の林康則さんにお越しいただいています。さあ、まあ、辛い現場もねあると思うんですが、やっていてよかったなって思ったことっていうのは、まあ、いっぱいあるかと思うんですけど、どんな時です？
やはりあれですね、特殊清掃終わった後、まあ、ご遺族の方から本当に お金をいただくんですが、本当に深々と涙を流されて感謝の言葉をいただいて、終わった後というのは本当に清々しい気持ちになります、はい。まあ、やりがいを感じる、ね、やっててよかったなっていうのはすごい毎回実感します。
それはじゃあ初め会った時とご遺族の方、はい、終わった後っていうのは変化がありますか？
そうですね、本当にこんなことやらせてごめんなさいっていう言葉をいただいた時は、いやそんなことないですよということで、早く元気になってくださいねっていう言葉を交わす時は本当に、はい、夏の暑い時でも、もうあれですね、熱中症な直前ですね、頭フラフラするんですが、やっててよかったというのは実感できます。
はい、はい。そして清高さんは？
まあ、私も今までも数百件の現場やってきたんですけれども、もう本当に林くんにお願いしてよかった、
はい、林さん同士ですが、はい、安典さんにね
一言があって、で、まあ、その後ですね、本当に、まあ、ご遺族の方の気持ちが伝わってありがたいお言葉をいただいて、その後も、まあ、継続して何かあったらっていう形で1年2年3年ぐらいにわたって、仕事を継続していただいているお客さんも見えるんですね、はい、やっぱり自分がやってること思いっていうのは間違いないんだなっていうふうに、実感しました。
お客さんから清高さん自身が林くんに頼んでよかったよって言われてってことですね、はい。でまあ、そうですよね、まあ、次にどなたが亡くなって時に、よくこう葬儀屋さんでもね、行為にしているところでこういろいろ頼んだりっていうあるんですけど、やっぱりそういう意味では何年か後にあまた同じお客さんにっていうこともありますね。
そうですね、まあ、それと同時に遺品整理だけじゃなしに、それに特化した付随したですね、業務なんかはいただいて、でもまあ、不動産のリフォームであったり、まあ、不動産の売買のあっせんだったり、まあ、関連づいた業務までやらせていただいて、
それはこう自分でっていうのもあるし、つながりで、
そうですね、基本的には、まあ、各業種、取引している業者さんがありますんで、まあ、僕と同じ思いを持った、業者さんなんで、まあ、安心して、はい、お願いもできますし、その方もやっぱご遺族の思いを持ってやってますんで、
はい、なんかあれですもんね、やっぱりもうこの家はいいわ、壊したいわっていう方もね、
そうですね、
いますよね、
はい。
そういったこともじゃあ
タイプが、そうですね、まあ、ご依頼があれば、まあ、家を解体させていただいたりとかということも過去に何回かやらさせていただいたこともあります、
はい。だからこの遺品整理っていうのは、まあ、事件なんかは多分すぐですけど、そうじゃない場合は、まあ、ちょっと落ち着いた頃にそろそろっていうご依頼もありますよね。
そうですね、まあ、49日明けてからとか、まあまあ、1ヶ月おきたいとか、やっぱり多分ご遺族にとってはやっぱりすぐ処分してしまうと何ももう残らないじゃないですか、でもやっぱり自分たちで、まあ、いろんなものを見て、
はい、
まあ、振り返るじゃないですけど、そういった時間を取られる方もいます。
まあ、これ福祉のコーナーなんですけど、私福祉って人の幸せだと思っているんです。で、一生懸命生きるってすごい大事なことで、でもどんなふうにその死がねやってくるかわからない、辛い亡くなり方された方も多分きっとご家族はすごく心を痛めるじゃないですか。あれしてあげればよかったとか、あの時あしなかったからだって。でも最後に本当にこのこう遺品を整理して、そこで生きてた時幸せだったんだってことをなんかご家族が感じてくれればいいなっていうふうに、そうするとこうその時はなんかこう動揺してて苦しくても、何年か経った後に、はあ、一生懸命生きたんだとかね、そういうふうに思い出されるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、
はあ、そんな品が見つかることもねありますよね。
そうですね、品でいけばいろいろありますね、はい、
ね。まあ、辛いこともでもたくさんありますよね。
そうですね、あと私の仕事ですと 普通の、お家じゃなくとかアパートじゃなくて、工場とかそういったところで機械に挟まれてしまったとか、そういった事例もありますので、もうそれは本当に夜中に、電話かかってきて出動したとか、そういったこともありました。その場合でもやはり、土日工場休みで月曜日の朝一には何もなかったようにという依頼でしたので、そういった作業もしてきました。
はい、ね、清高さんも。
そうですね、まあ、基本的には即効性のある仕事もありますけど、
はい、
葬儀が終わってからっていう仕事もあるんですけど、基本的にはご遺族の要望に応えて、
はい、
迅速に動くようにはします。
なるほど。じゃあ、これからね、いろいろこういうことをやっていきたいとか、こんな夢を持っているってありますか？
僕は林ともよく話してるんですけれども、独居の方が、夏冬季節の変わり目には多く亡くなられていることが多いんですね。なんで、コミュニティみたいなのを作って、で、毎日とは言わないんですけど、2日に1回3日に1回皆さん集まって、楽しく会話したりお茶飲んだりっていう場を提供して、で、例えば、あの方今日見えられないなっていうので、少しでも、孤独死、一人で亡くなられてる方の、削減に取り組みたいっていうのは僕すごい今思ってます。
いいですね、それ。
はい、
死ぬことで発生する仕事ですけど、そうじゃなく楽しい生きるっていう、こちらみんなが喜びを見出すっていう、そんな場を、
そうですね、
いいですね。
ちょっと名古屋市の方とも、ちょっと連絡取って、ちょっとタイアップしてやりたいなっていうふうに今考えております。
このサンキューエリアもよかったら、はい、そして安則さんは。
今、そうですね、私が よく実感するのが、例えば新聞がポストにいっぱい溜まってるのに、どうして新聞屋さんが通報しないとか、食材の配達が5段ぐらい玄関前に山積みされてるのに、それに気づかないのかっていうことを思ったんですが、それっていうのを調べてみましたら、個人情報保護法の関係で、そのぐらいのことで騒ぎ立てるっていうことが、はっきり言って禁止されてるんですね。ですので分かっていても言えない。ですので、そういった新聞とかの異常を見ると、入居者のさんの隣近所の人が気づいて大家さんとか管理会社に連絡するというケースになっちゃってますので、それも一つ遅れてる連絡なんですね。ですので、大手さんなんかは、例えばトイレのドアが1日1回も開かない、冷蔵庫が1回も開けないときに自動検知して、そういった通報するシステムかかるんですが、やっぱりそれも高額なもんですから、なかなか普及には及んでないということが現状ですので、そういったことは大手さんがいろいろ考えてます。ですので、私のできることは、発見された後、早く、先ほども言ったんですが、現状回復と復旧ができるっていうのを、私としては目指してます。
そうですね、見つけてほしい見つけてほしいって思ってるんですよね、亡くなった方もね。でもやっぱり、なんだろう、生きるってこうすごくこう大切なことですし、
はい、
ね、死んだ後のこう周りのこととかを考えると、本当に大事な仕事だと思うので、少しでも遺族の皆さんの、ね、力になっていただきたいなというふうに思います。はい、はい、見積もりなんか無料でしてくださるということですね。
はい、ご連絡いただければ、はい、無料で。
じゃあ、最後にご連絡先を伺っていいですか？
フリーダイヤルが、
はい、
0120-0120-33-7947 になります。
7947ですね。はい、はい、なんか見積もりなんかも写真付きで、このぐらいの部屋でこのぐらいの量だといくらというふうにね、
そうですね、
あるので、
はい、
また、ご相談いただきたいと思います。なかなか動転していて気づかなかったりとかするんですが、四十九日過ぎてからのね、はい、ご依頼というのもあるということですからね。はい、はい、じゃあ、HYS、お問い合わせ番号こちらです。フリーダイヤルで0120-33-7947 0120-33-7947 気軽にお問い合わせいただきたいと思います、ね、またちょっと千葉の方で依頼が先ほど入ったということですが、お忙しい中お越しいただきました。ともみとともに、今日のゲストは HYS 代表の林清隆さん、そして事件現場特殊清掃担当の林康則さんでした。林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。